6、町長と語ろうタウンミーティング。テーマ、スポーツを通じた街づくり。2月17日日曜日、19時から20時。少年軟式野球協会、参加者17人。参加者、以前は大会で使用する石灰は無料だったが、事前に話もなく、この4月から有料になるとの報告が来た。町長、中央公民館、体育館などは指定管理者制度で運営している。スポーツクラブは体育館や小学校の運動場も管理している。スポーツクラブでの裁量部分もあるが、所管は教育委員会になる。参加者、活動場所は針間、蓮池、西小学校だが、全チームに言われている。浜田、防海球場での大会も、石灰の決まりが変わった。部員数が減っており、部費で賄うのが苦しい。町長、管理は町からの指定管理料でしているが、グラウンドを使用する場合、スポーツによって石灰を使う、使わないがあって、公平性を考えたのか、運営していく中で収支が厳しくなったのか、事情は聞いていない。使用者の負担になるなら理解が必要だと思う。グラウンドは有料だが、新たな石灰の負担はスポーツクラブで検討した結果ではないか。教育委員会に確認し、後日回答する。参加者。トンボが6、7本あるが、板がすり減り交換の時期。スポーツクラブからはブラシ2本、トンボ4本を用意してもらったが、今後はクラブで管理、購入してほしいと言われた。町長。土の補充や消耗品などは教育委員会でも予算化していると思う。合わせて返事をする。参加者、播磨町の少年野球は結構強いのに、中学の野球部に入ったら小学校の時に勝っていたところに勝てない。部活での指導者が足りていないのでは？私たちは野球経験があるので保護者を頼ってくれたら効率のいい練習ができるのではないか。町長、学校内のことなので教育委員会が所管している。教育委員会に確認し、後日文書で回答する。参加者、中学の野球部は40人くらいいるので、一人の先生では見られない。野球経験者で指導できる人はいる。播磨町の少年野球は結構強いのに、学校の部活ではできないから硬式野球に行く子もいるが、費用もかかる。町長、せっかく育てた才能が中断してしまうのは残念。指導者が素質を見出して育てていくのがスポーツの世界では大事だと思う。人材を埋もれさせるようなことは避けたい。参加者、野球の技術だけでなく、それが親子の話題となり、思い出や経験にもなるので、子供にも野球を続けてほしい。子供と親が同じ方を向いて考えるのは大事。中学校でも親も関わりながら続けていけたら子供にもいい。町長、播磨町は平成24年から父子手帳を交付している。生まれる前から父親が誕生や子育てに関わり、いろいろと記録もできるようになっている。小さい時から同じ思いや目的を共有できるのは貴重。小学校だけではなく、中学校教育でもうまく組み込めたらと思う。授業は先生だが、保護者が部活で関わってもらえたら、町としてもありがたいし、それが必要な時代かとも思う。技術も経験もある保護者が関われば、部活も充実すると思うが、学校現場の状況や意見もあると思うので、教育委員会に話をしたい。参加者、大会では、県下から50チーム1500人くらいの人が集まる。浜田球場の汲み取り式のトイレはどうにかならないか。町長、新島球場のトイレを推薦化し、駐車場も整備した。次は浜田球場のトイレを改修したいと思い、平成25年度予算に計上しており、推薦化することで快適になると思う。参加者、防海球場は、A 面にはトイレはあるが、B 面にはトイレがない。町長、トイレ一つでも配管整備が必要なので3000万円くらいかかる。 平成25年度は浜田球場を整備するので、防海球場は今後検討したい。優先順位があるので、一度に解決するのは難しいが、少しずつ前に進んでいけると思う。現在、老朽化した町民プールについて検討しており、平成25年度に方向性が決定する。住民アンケートの結果では、小さい子がいる人はよく利用するらしいが、どう思うか。参加者、明石市には大きなプールもあるが、広い面積が必要だ。町長、健康生き生きセンターに年中利用可能な温水プールがあり、他市にはスライダーなど規模の大きなものがあるので、できれば町民プールの後は小さい子供が水遊びできるようなものでは、とも思っている。今の学校プールは老朽化が進んでいる。順次改修していくので、一般の人や夏休みでも使えるように、監視員の体制も整えて開放することも考えられる。テーマ、子育てを通じた街づくり。2月18日月曜日、13時30分から14時40分。播磨町地域の子育てに寄り添う会。参加者8人。参加者、私は放課後などデイサービス、児童発達支援、保育所等訪問授業をしている。きっかけは子供が子育て学習センターでお世話になり、自分も何かできないかと思い、小さなグループで活動し始めた。町長、放課後等デイサービスはどこで活動しているのですか？参加者、自宅と同じ敷地内で、総勢では80人から90人くらい。町長、具体的にはどのようなことを？参加者、受給者証を持っている子どもの中には、自閉症や発達障害、ダウン症などの障害児もいる。包括的教育を目指しているため、健常者と一緒にコミュニケーションを練習したり、発語トレーニングをしている。言語聴覚士、音楽療法士など、専門分野のスタッフと一緒にしている。町長、いいサポートをしてあげることは大切だと思う。特別支援学校に行った時も、代表の子供たちがすごくしっかりしていて、それは教育の成果だと思った。小さい時からサポートできる場があるのはいいこと。参加者、私は中央公民館で学習支援のサポートのボランティアをしている。学校の授業がわかるようになれば、勉強も嫌いにならないと思い始めた。町長、何人くらいですか？参加者、今は算数だけで、小学3年生までの子が15人ほどいる。講師が2人だけなので、それが限界。町長、教科専門指導教諭を全小学校に配置しているが、さらなるサポートも必要なのですね。参加者、学校では児童の人数が多いので、全員がわかるようにするのは難しいと思う。町長、4年生までは35人学級ということや、教科専門指導教諭の配置などで行き届いていると思っていたが、参加者、勉強以前に大人数の中で話を聞くのが苦手な子もいる。ADHD、注意欠陥多動性障害の子などは、人の話を聞くことが難しいので、少人数での対応が必要だと思う。町長、スクールアシスタントなど、いろんな対応策をしているが、教科専門指導教諭が設置されてから10年近く経っている。民間での取り組みも効果があるなら、そうしたやり方の方を拡大する方向もあると思う。教育長とも話をしていきたい。参加者、子どもたちが小さい頃、学習支援センターでお世話になったせいか、親子で一緒に播磨町のために何かボランティアをしたいと言っているが、する場所がない。子供が小さい時は支援センターなど親子で活動するところはたくさんあるが、小学校高学年からは一緒に活動する機会も場所もない。町長、大中遺跡祭りには播磨南高校と兵庫大学の学生にも実行委員になってもらっている。祭り屋台 in 播磨も若い人からの発案で町がサポートし、普段行政に関わりが少ない年代に活躍してもらった。兵庫大学では関わってもらった学生から、 さらに多くの学生へと広めてもらっている。子供たちが活躍する場を設定するように考えていきたい。少年軟式野球協会のタウンミーティングでは、中学校野球部の部活動に保護者も協力したいと話されていた。親子で関わることは家族だけでなく、周りにも波及効果があると思う。参加者、播磨町内の小児科の先生に寄稿していただいた通信を、検診の時や保育園、幼稚園に配っている。町長、専門家と一般の人では子育てについての見方が違うと思うし、いいことだと思うので続けていただきたい。どのくらいのペースで発行されているのですか？参加者、2ヶ月に1回発行し、年間3000通。費用は県からの補助金で賄っている。来年度からは冊子で配ろうと考えている。活動の内容や名前などを一覧にして配れば、母親が困った時、気軽に聞けるのではないかと思う。町長、こんにちは赤ちゃん事業では、民生委員、児童委員や主任児童委員が、生まれてすぐに訪問するので、地域デビューとしていい機会だと思う。皆さん方と町がうまく連携できれば、いろんな形で相乗効果があると思う。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356。